経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡柚葉です。
同じく地球支局の後藤直義です。
いやー、後藤さん、もうこれで年内最後の放送となりましたよ。
そうですね、本当に今年の春に始めて40回、50回、60回と割と頑張ってたくさん配信してきたんじゃないかなと思います。
いや、この年の瀬まで聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。どうか年末年始はよく休めますように。それでは今週のゲストをご紹介したいと思います。今回はレギュラーコメンテーターの毎日新聞記者八田光介さんをお迎えしています。今回のテーマはですね、COP28 です。12月半ばに閉幕したんですけれども、八田さんは現地で取材したほやほやで来てくださったんですよね。
COP28 って、世界中から10万人ぐらいの人が参加して、この脱炭素の道筋をどうつけていくか、表に裏にいろんな政治的な交渉などが行われるわけなんですけど、その一部始終をですね、目撃した八田さんから、その世界のですね、駆け引きについて今日ですね、生々しくご紹介いただくことになっています。
それではインタビューの様子をお聞きください。はい、八田さん、ようこそ。こんにちは、お帰りなさい。
こんにちは、よろしくお願いします。
お帰りなさい。
疲れました。
どうでしたか？
最後、COP は毎回期間を延長して1日2日延ばすことは当たり前なんですけど、今年もやっぱり、最後に2日ぐらいは深夜、明け方までずっと交渉を続けているので、それを出待ちのような形をしたりとかですね、そういうのでやってて、現地でもやっぱり、日本との時差もありつつ、現地では夜通し取材をしているっていう感じで、疲れますよね。はい、疲れました。
お疲れ様でした。
そんなお疲れのところですね、早速行かしていただこうかと思います。
朝から借り出して、すいません。
もう UAE で開かれたこの COP28、 もちろんいろんなメディアでカバーされて報道されて、八田さんも記事を書かれておりますけれども、もう現地に行かないとわからない、現地に行った記者しかわからないですね、話をですねギュッと圧縮して今日は、ポッドキャストでお話しいただこうと思います。まずはですね、僕はここが喋りたいトップ3をナンバー3から喋っていただこうと思うんですが、まずはナンバー3、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカ、いかがでしょう？
じゃん。
でかすぎ、規模が大きすぎる。
いや規模でかすぎ問題というのは、ただその歩かされた恨みにも思うんですけども、実これどういう意味なんでしょうか？
はい、今回のCOPは10万人が参加登録をしたとされていて、でこれは過去、今28回目ですけど、過去最大規模の人数になったと。でやっぱり UAE で、ご存知とすごくギラギラした国なので、やはり会場もその、日が沈んでくるとライトアップも華やかになってくるんですけど、
いいんですね、ライトアップ
して。そうですね、やっぱそのメインのゲートっていうか、エントランスがなんていうか、そのカジノとかパチンコ屋さんみたいな雰囲気が出てきて、空に向かってレーザーを出していたり、今回その2030年までに世界全体の再エネの導入量を3倍にしようっていう、そのプレッジを締約国が、有志の国と、最終的に成果文書の中に盛り込まれたんですけど、その途中に、有志の国で私はこの再エネ3倍に賛同しますっていう国を募ってですね、その数がどんどん上がっていくんですけど、その数字がですね、やっぱりそのメインゲートのエントランスのところにどんどんこう上がっていくんですよ。数字が110いくつとか120いくつとかカチャンカチャンって上がっていって、それもなんていうかちょっとパチンコ屋が出てる感じがしてですね、そもそもその産油国でコップをやるっていうのが今回一つのポイントだったわけですけど、本当にそのこの規模でこれだけの人が世界にから年に1回集まって、本当この10万人のうちの 何人ぐらいが本当に必要なんだろうかっていうのをやっぱ改めて考えなきゃいけないんじゃないのかなっていうのはよく感じましたね。今その飛び恥って言うじゃないですか、その飛行機で移動することを排出量が多い空の旅は恥ずかしいっていう動き、特にヨーロッパの若い人たち中心にそういう認識が広がってる中で、果たして温暖化を考えるにふさわしい場なのかなっていうのを改めて考えました。はい。
八田さんご自身もでもそのキラキラのカジノ的なホテルとかに寝泊まりされてエンジョイされたということでは
ないですか？アパートっていうかアパートホテルに住みました。小さなアパートホテルにいました。
なるほど、言う権利はあると。まあ、10万人と言いますと、あのね、毎年ラスベガスで開かれる、あの、国際家電ショーのセスとかと同じぐらいの規模ですので、はい、まあ、それぐらいですので。
セスぐらいの規模なんですね。すごいな。
まあ、なので、まあまあ、ナンバー3はですね、あの、コップデカすぎ問題。まあ、あの、お祭り、よくも悪くも、お祭りか、パチンコ屋化していてですね、まあ、もうちょっと、質素に真面目にやってもいいんじゃないか、というお話でありました。岡さん、次行きましょうか。
はい、第2位は何でしょうか、畑さん。
はい、ですね、第2位はスター誕生っていうか、新しい顔が、まあ、こういうその国際気候変動に関わる国際政治に、まあ、新しい顔が出てきたっていうのがすごく面白いなと思いました。はい、具体的には
このスターとは、
はい、コロンビアの左派政権のムハマド環境大臣っていう、まあ、女性の環境大臣なんですけど、はい。で、COP っていうのは、まあ、2週間大体、例年やっていて、で、まあ、ガチンコの交渉をするので、まあ、あの、他の国際会議と違って、まあ、200カ国加わって、それぞれ利害が衝突して、まあ、シャンシャンではなくて、本当にガチンコでやっていく。だから、まあ、最後まとまらずに。毎回徹夜になったり、1日2日伸びたりするんですけど、まあ、そうなるとやっぱりその会場の雰囲気っていうか、その流れを作る人とか国とかっていうのが大体出てくるんですよね。そう、今年はこのコロンビアのムハマドさんっていう方が、まあ、いろんなところで精力的に発信されていて、
なるほど、
彼女は、まあ、もちろんそのアメリカからケリーさんが来ていたり、まあ、EU が例年通り発信を強めたり、あと、まあ、ドイツのベアボック外相とか、まあ、その辺の、まあ、定番の人たちは、もちろんそれなりに存在感が大きかったんですけど、ムハマドさんはすごく発信力が高かったなと。で、何を言ったかっていうと、コロンビアっていうのは、中南米で最も多く石炭を産出する国なんですね。まあ、資源国なんです。で、それなんですけれども、イギリスとカナダが主導して立ち上げている脱石炭連合っていうのがあるんですけど、まあ、石炭火力をやめていきましょうっていう、あの、有志国の連合なんですけど、そこに今年初めて加わった。で、これはすごく画期的というか、まあ歴史的なことで、まあ産炭国がその脱石炭連合に加わって、他の国に一緒に石炭をやめていきましょうっていう働きかけをする。これはすごく大きなコップの事件だったなというふうに思ってます。で、もう一つその石油とガスの禁止っていうのもあるんですね。石油ガス禁止連合だと思います。ボガっていうんですけど、そこにもやっぱりそのコロンビアが今回加わって、
なるほど。
まあ、石油とガス回す。まあ要するに、石炭、ガス、石油、化石燃料をからまあ転換していきましょうっていうのを、資源国、新興国として強く発信していったっていうのすごく、まあ、印象的でした。で、あと彼女自身はそのパレスチナにルーツがあって、まあ、ムハマドさんというお名前もそうなんですけど、まあ、そういう意味でもその、まあ、今回ガザの人道状況なんかにも精力的に声を上げていて、まあ、あの、かなり各国のメディアが注目して一挙手一投足を追いかけていたっていうところで、新たな気候外交、国際政治の中で新しい顔になりつつあるなという印象
です。なるほど。要はコロンビアは自分の国で石炭がバンバン取れるくせにやめますっていうチームに自ら入り、石炭も石油もガスもやめるっていう方に一票を投じ、そういった表明をはっきりすることで、まずいぞと、あの、自分の国にあんな資源があるくせに やめると言ってるぞということで全体の空気がそっちに持ってかれる、まあ、起点を作った、まあ、新しい顔役みたいな理解で合ってますでしょうか。
そうですね、合ってます。でもう一つ大事なことは、その今まで伝統的にやっぱりその化石燃料を早くやめようっていうのはまあ先進国であって、でまだ石炭とかに頼ってるのは基本的にはまあアジアを中心とした新興国であるので、やっぱそこにはその、まあ、従来の南北問題、まあ、先進国対グローバルサウスの構造があるんですけど、まあ、そこの橋渡し役になったっていうのが真鍋さん今回大きくて、でそのコロンビアっていうのは石炭に頼っていると、でこのまま一気になくしていくとうちの経済ボロボロになる、まあ、それは当然だっていうのはもう強調していて、だからその移行のために、先進国からの支援が必要だと。で等しく移行できるために先進国には役割があるし、新興国としても、もう支援を得られたら、脱化石燃料を進める用意があるっていうことを、はっきり明言したと。で、その意味で、その新興国をまとめて、脱化石燃料結構だと。理念は結構だけど、一気にやるのは難しいから、そのために支援、資金、まあ、公正に移行していくことが大事だっていうのを強くアピールすることで、まあ、それがその言葉に、最後の成果文書にやっぱり入ってくるんですけど、まあ、その流れを作ってグローバルサウスをまとめて、で、しかもその先進国側と橋渡しをしていったっていう大きな役割が今回、その真鍋さんにはあったなっていうふうに私は見て。
これまで新興国のイメージっていうと、やっぱり先進国が出してきたんだから私たちちょっと待って、成長するからちょっと待ってよっていう風なイメージだったんですけど、コロンビアのその方は先進国との橋渡しってこと、新興国の人たちをまとめるパワーも持ってたんですか。
まあそうですね、だからその、まあ、言葉で言うと平等性とか公正性っていう言葉を何回も必ず枕にその就職につけるんですね。だからその、まあ、脱化石燃料とか化石燃料をやめるっていうのは言うんだけど、その前に公正な形でっていうのを必ずつけるんですよ、
ね。まあ、首
を刺すことですね。そうですね。だからその、まあもちろんその産炭国なので、石炭やめていくと、それによって痛む地域とか労働者とか、その経済、社会があるわけで、そこの人たちがやっぱり痛まない形で、やっぱり移行していかなきゃいけない。で、その大事さっていうのを、まあ今までもずっと言われてたんだけど、その当事者として声を上げて、まあブリッジとなって、貸し渡しをしていくっていう、その、まあ、意思をしっかり示した。まあ、その公正性っていうのをすごく強調して、その言葉が、やっぱり重みを、気が覆うごとにやっぱり強くなっていった現地で実感があるので、まあ、その中の、その一端を、真鍋さんが、になっていたんじゃないのかなっていうふうに、はい、思ってます。
ありがとうございます。岡さん、いよいよ、今回、八田記者が取材して、一番言いたいこと、ナンバーワンに行きましょうか。
はい、第1位、目玉の目玉を教えてください。
はい、化石燃料の将来の使用についての、まあ、戦い、闘争、政治的闘争というのが、うん、まあ、やっぱり一番ダイナミックで、その、まあ、前回、COPの見どころっていうところでも、話しさせていただいた、うん、一番のポイントだったと思います。で、最後の最後までやっぱり揉めたのが、その化石燃料の将来の使用をどうしていくかっていう、そこの表現を、文書にどう落とし込んでいくかっていうところが、
うんうん、結論はどうなったんですか。
はい、結論はですね、エネルギーシステムからの化石燃料の、脱却を、まあ、この10年で加速させるっていう、まあ、そういう、表現になりましたね。
英語で結構なことじゃないですか。
そうですね。
いい兆しですか。
で、英語の表記ではトランジショニングアウェイフロムフォッシルフューエルスっていう形になったんですね。で、まあ、前回もそのお話しさせてもらったと思うんですけど、これまでのその対立軸っていうのは段階的廃止フェーズアウトなのか、それより少し弱めた段階的削減フェーズダウンなのか、あるいは化石燃料何も触れないかっていう、まあその主に三択っていう。
なるほど。
三択
だ。そうそう。選択肢が、まあ、始まる前までは。
三択だったのに、四択目が出て
きた、あったんですね。で、まあ、もう少し、遡ると、これまでは、石炭火力の、段階的削減っていうところまでは、ほぼ全ての締約国が合意してたんです。前回の国庫までは。で、これを、石炭火力だけじゃなくて、石油ガスも含めた、化石燃料全体に広げようというのが、今回の、乗り込んできた欧州連合、 あとアメリカも今回強く出てきたんですけど、あとまあ島嶼国っていうのは、まあ、海面上昇とかにの危機に直面している一番そのリスクの高い国々が中心となって、今回はその石炭火力の段階的削減っていう文言から化石燃料の段階的廃止っていう2段階、要するに石炭火力から化石燃料全体に広げる、で、あとはその段階的削減から段階的廃止っていう二つ、この二つを盛り込んだ成果文書にしないと帰らない。もう、っていう、それぐらい強いあれで、ヨーロッパと、まあ、アメリカ、そうそう、そうなんですよ。うん、が、乗り込んできて、もう今年はフェーズアウトだと、段階的、廃止だと。
で、なるほど、
かけるものはフォッシルフルールだと。で、まあ最初から。
それをこの産油国でやろうっていうのがすごいですね。
まあちょっとこれ、ごめんなさい、一旦整理させていただきますと、要はこの、まあ、コップ文学と前回も、お話しいただいた通り、まあちょこちょこちょこちょこ文言いじりながら、徐々にこの脱炭素を広げていこうっていう、まあこのなんていうんですかね、まあ3歩進んで2歩下がるみたいな、まあつばぜり合いがある中で、対象は石炭から化石燃料全体にと。
そう。
で、削減を、段階的な廃止にと、両方ともつまみを上げていく、ここまでいかんと、ね、はい、意味がないぞってみんなが騒いで、まあ、特にヨーロッパなどは乗り込んできたと、はい、まあ、そういう話ですよね、はい、
そうですね、で開幕前まではそういう状態であったと、でそれでその、まあ、最初に出てきた成果文書っていうのはいきなりポーンと出るわけではなくて、その交渉の段階の途中のものっていうのを事務局が何段階かに分けて発表していくんですね。で、その最初に出てきたものっていうのはいくつか選択肢が用意されてたんですよ。化石燃料の段階的廃止っていう言葉が盛り込まれたもの、あとはその全く触れられていないもの、まあ、いわゆるドラフトの段階の成果文書が出てきて、で、お、これは段階的廃止、化石燃料、ヨーロッパ、アメリカが主張する文言っていうのは強く入ってきたと。このままいくとこれはやっぱり画期的な、歴史的な成果文書になりますよねという雰囲気が、まあ、
なるほど、
ま、真ん中、中盤戦ぐらいの出てきたんですよ。で、そこでカウンターで出てきたのが OPEC で、事務局長名で加盟国宛てに化石燃料の生産と消費に影響を与えるような文言には全て抵抗しましょうと、共同戦線を張りましょうっていうレターが巻かれてですね、イギリスのメディアがそれを抜いてきたと、スクープとして出してきたと。で、まあ、私たちもそれの文書を確認して応じたんですけれども、結構露骨にですね、より強く強い表現で、まあ、今出てくるその事務局が出してきたドラフトにフェーズアウトという言葉が入っていると。自分たちはフェーズアウトもフェーズダウンも一切認めない、だからこれはもう絶対に反対していこうっていう、まあ、そういう文書が途中で表に出てきて、でその後にですね、出てきた次のドラフトっていうのはそこからフェーズアウトっていう段階的廃止っていう言葉が一切消えてしまったんですね。
オペックに押されてるじゃないですか。一応解説しますけど、オペックっていうのはあれですよね、この石油の輸出国とかで、まあ、
そうですね、
うん、私質問なんですけど、気候変動と戦う場の COP28 で、おいみんな化石燃料なんて絶対フェーズアウトなんて言わせないようにしようぜなとかなんて言っていいもんなんですか？
いや、そのやっぱり、まあ、
なんか学校のいじめっ子みたいなのがこいつはいじめようぜみたいな、そういう裏のレター、
やっぱりその国の経済で、まあ、というか、まあ、国そのものですよね。湾岸諸国にとっては UAE もOPEC のメンバーではあるんですけど、議長国の。それが、まあ、200カ国が一体となって化石燃料をやめましょうということになって、まあ、そうすると、まあ、自分たちはどうしたらいいのか、まあ、そう思うのは当然なわけで。で、まあ、彼らのその湾岸諸国、まあ、特にサウジ、まあ、イラク、今回の、この2国が先頭に立って、非常に強い言葉で反対をしたんですけど、まあ、この COP っていうのは特に産油国、まあ、ずっとそういう役回りではあったんですけど、今回まあ特に強く表に出てきて反対をしたと。で、その、まあ、ロジックとしては、悪いのは化石燃料じゃなくて、排出であると。要するに温室効果ガスの排出であると。 問題は化石燃料じゃなくて温室効果ガスだというのが、主張の一つ。つまり、まあ、石油とガスっていう、まあまあ、あの、石炭出てる国じゃないので、石炭はもう論外。もう石炭も、日本は依存してますけど、石炭はほぼ論外で、議論対象になって、ほぼなってないんだけど、今回その石油とガスで、それをどうしていくかって言った時に、やっぱり、その安全保障上非常に重要であるっていうのと、その移行の過程で、まあ、重要な役割を果たすっていうのが、湾岸諸国のロジックではあるんですけど、まあ、それを、だからどう言葉を弱めていくか、あるいはその言葉を強めて廃止に持っていきたい、まあ、欧米、島しょ国、あとはまあ一部のグローバルサウスと、そういうまあ産油国との最終的に対立になっていったと。
なるほど。
この合意文書の結論は、ヨーロッパとかアメリカ的には満足なんですか？帰らないとか言ってたじゃないですか。
はい。次のドラフトが出たときに、さっき段階的廃止っていう言葉は消えたっていうふうに申し上げましたけれども、そこで出てきたのは、削減っていう言葉を減らすっていう言葉が出てきたんですね。リデュースだったと思うんですけれども、でそういう言葉が出てきて、これはその言葉として弱すぎると。で、これだったら、あと何日ここにいてもいいっていうことを言ったヨーロッパの閣僚もいるし、これだったらもうこんな文書にサインして帰れない。自分たちにとっては死亡宣告書であると。死亡診断書であるというふうに言って、こんな文書には署名しないと言ったのは島しょ国のサモアの閣僚であったりだとか、まあ、そういうふうにすごく強い反発が出てですね、今度また揺り戻しが出てきたんですね。それでその文書が出た深夜ですね、その日の夜に、確か11日の夜だったと思うんですけれども、最終日の前日の深夜にハイレベルでやると。まあ、ケリーさんなんかその日確か誕生日だったと思うんですけど、80歳の。それでも深夜まで、未明まで座ってやると。で、まあ、その場で出てきたのが、欧州が提案したのがトランジショニングアウェイっていう表現だと。で、それが要するに削減と、廃止の中間的な言葉として、これならみんな妥協できるんじゃないかと言って出してきたのが、そのトランジショニングアウェイ。まあ、日本語ですると、まあ、脱却。だと思うんですけど、まあそのエネルギーシステムに限っているので、最終的には我々は脱化石燃料化っていう訳し方にしましたけれども、まあこれが最終的にそこで合意したっていう形になります。
と廃止って違うんですか、
はい、言葉遊びの側面もあるので、
なるほど。
まあ位置づけとしては、まあ、一般的な解釈、その現地の外交官だとかずっとコップウォッチャーからすると、まあ、廃止と削減の中間的な、表現だよねと。まあ、それだけを見るとですね、廃止、削減、脱却っていう、この3つの短い単語で見ると、まあ、その中間的な位置づけであって、で、これがすごく都合よく解釈をされるんですけれども、例えばヨーロッパ、アメリカ、その廃止を強く推してきた国からすると、これは極めて廃止に近い言葉
で、ですよね。うん、脱却で、まあ、それはつまりもうやめるということだということですよね。
で、自分たちの国に帰ってそういう説明もできるわけですね。自分たちは廃止ということは勝ち取ったと。で、これで、その、市場もこれに従って動きましょうっていう、政策もこれに沿って政策を動かしていきましょうという、そういう言い方ができると。で、逆に今度その削減とか、その、まあ、なんで産油国が折れたかっていうところなんですけど、産油国からしてみると脱却っていう言葉強く感じますよね。
うん、で、そうですね、
その水産と商品に影響を与える言葉じゃなかったのかという疑問があると思うんですけど、それはまあ確かに、ここはその産油国が譲歩したところで脱却っていう言葉を成果文書の中に盛り込ませたっていうのは。ただ、その前後の文脈を見るといろんな抜け穴、その産油国が褒める就職であるとかいろんな文脈を読み取ってまだまだ化石燃料使えますよっていう使うことが前提になっているというふうに読める文章の組み立てになっているんですね。で、例えば、うん、はい、でその成果文書一番大事なところはエネルギーシステムにおける化石燃料からの脱却をこの先加速させていくというふうになっています。で、すなわちエネルギーシステムに限定されてるんですよ。化石燃料からの脱却が。で、そうすると、じゃあ素材ってどうなるのとか、運輸ってどうなんだろうとか、いろんな部門がありますよね。もちろんエネルギーの分野っていうのは大事なんですけれども、他の部分では、 これかかってないからどんどん使えますよねっていうのが一つ。
なるほど。
で、もう一つは、いろんなその技術が、の有用性が強調されている。例えば、CCS ですね。二酸化炭素の、貯留、回収、貯留ですけれども。
まあ、あれですよね。いわゆる化石燃料を燃やしても、はい、その時に出てくる二酸化炭素などを、はい、まあ、フィルターでこし取って、埋めちまえば、ノーカウントになるだろうっていうのに近いような技術ですよね。
そうですね。で、まあ、これの有用性が、まあ、盛り込まれている。すなわち、まだ化石燃料使いますよと。CCS を導入することを前提に。で、そういうそのいろんな言葉が盛り込まれているので、まあ、産油国としてもこれはまあ、取れる部分、飲める部分だっていうふうに、なってるんです。だから一つ、その化石燃料の廃止削減脱却っていう、その一つの短い言葉だけで見ると強く読めるんですけど、実はいろんなところに抜け道が、抜け穴が用意されていて、それぞれの締約国が自分のところで都合よく解釈できるような、表現になっていて、みんながハッピー。
いや、またさん、これ質問なんですけど、はい、いや、これ、へりくつですよ。例えばですよ、私が例えばすごく、パンデミック中体重が増えちゃったんですけど、まあ、ラーメンからの脱却って例えば言うとするじゃないですか。もうこんな体に悪いものはないと。ラーメンから脱却するって言った時に、まあ、私の一方からは、あ、ラーメンやめるんだなと。ついにあの体に悪いラーメンを廃止にするんだなと思うと。ところが、よく見てみると、まあ、飲み会後のラーメン、これは廃止に脱却するみたいなことを書いてあってですね。飲み会後じゃなくて、お昼ランチのラーメンは別に構わないと、いうふうに書いてあると、一方でさらに、ラーメンにも非常に体にいいですね、あまり油の多くないスープなどの作り方も近年出ていると、まあ、そういうことも書かれていると、どっちやねんっていう話になるような気がするんですけどね、これって最終的に畑さん、どれぐらいこう評価をしてあげたらいいと思ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、今の例えで言うと、ラーメンは石炭火力だとしますよね。そうすると今まではラーメン食べないことで合意はしてたんですよ。
なるほど。
で、まあ、もっと細かく言うと、油っこくないラーメンを食べることで世界は合意してた。その排出削減対策を取られていない石炭火力をやめることで世界は合意してた。で、今回はそれを炭水化物に広げるかみたいな、そういう話をしてた。
めちゃくちゃ分かりやすい。
で、炭水化物全体に広げることはできた、対象だけど、まあ、どれぐらいかっていうと、エネルギーシステムだけなので、朝食だけとか、昼食だけとか、を炭水化物やめることにしましょう。で、まあ、それで持ち帰った人たちは、俺炭水化物やめるよって言えるじゃないですか。
そうですね。
だけど、昼だけとか。朝だけとか。
深夜の、
サイズをやる。そうそう、深夜のあれだけど、うん。まあ、そういうあれなので、まあ、その、まあ、もちろん、その、効果、だから、そう、おっしゃる通り、効果はない、効果っていうか、その、意味がないものではない。COP30 年の歴史で、化石燃料をやめましょうっていう、まあ、条件をつけてでもやめましょうっていうところに、いろんな利害がある国が、合致したと。で、まあ、もっと言うと、今、ウクライナとロシア戦争していて、その2カ国も当然その、締約国の中に入ってるし、
なるほど。
で、イスラエルとアラブ諸国は今、やっぱりまた関係悪くなってますけれども、それらの国も入ってる。で、中国も入ってるし、アメリカも入ってる、インドも入ってる。で、そういうその、国際情勢がこんなにその、緊迫して、いろんな、局が乱立してですね、その問題が非常に複雑化している中でも、こういう言葉で一致できたっていうのは、それはやっぱりその多国間協調の枠組みってまだ生きてるんだっていう、そういう意味でも、僕は無意味だとは全然思わないですね。で、そこに、で、しかも化石燃料っていう利害が絡む言葉が入ってきた。まあ、そういう意味では、非常に意味のある会議。だったというふうに私自身は考えています。だけど、まあ、これがじゃあ本当にそう実効性っていうか、じゃあ今から本当にどれだけ減らしていくかっていう、次に大事なのはやっぱり言葉じゃなくて行動なので、これがどれだけ行動につながるかというところではまだやっぱり弱さが残る部分は当然あるし、それは否定できないですし、まあ、足りないといえば足りない、その通りだと思いますね、うん、はい。
石油の人たちがこれからどう行動を制限されるのかされないのか、そこら辺もすごい気になるの。今後もぜひぜひちょっとこれが実行どう移されるのかって話もぜひ引き続き教えてください。
いや、これはですね、僕からすると本当にリアルのなんかサッカーの試合見てるというか、野球の試合見てるというか、非常にこうやっぱ八田さんの生のそのこの日はこうなってあっちに来てってこうスイングする感じが分かってですね、すごく面白くお話を伺いました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。